愛媛大学研究室からこんにちは。
米軍基地の騒音問題について研究しておりまして、主に厚木基地とか岩国基地のこう本土にある基地について研究しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部浅井志穂准教授にご出演いただき、先生が社会学や米軍基地の騒音問題に興味を持ったきっかけなどを伺います。
浅井先生はずっと神奈川の生まれ育ち、ただお母様が愛媛でいらっしゃるんですね、
はい、そうです。母が丹原の方が出身で、はい、小学生の頃などは夏休みの度におばあちゃんの家に行って海水浴してましたね。
もう神奈川からいらっしゃったら本当にこう田舎らしいと言いますか、ふるさとだなっていうような雰囲気味わっていただけたんじゃないですか。
そうですね、神奈川とはやっぱり違いますね。で、まあ、気候も温暖ですし、
はい、
海が穏やかで夏のために泳げるっていうのが非常に楽しい思い出でしたね。
そうですね、うん、でもそんな小学生の頃からもう先生の夢の中には学者さんっていう夢が終わりだったようですけど。
そうなんです。まあ、12歳の小学校6年生ぐらいの時点では母親に学者になりたいとかって言ってたんですよね。割と得意科目が社会も好きだったし理科も好きだったんですね。で、小説もよく読んでいたので国語も好きだったんです。図書館で本を借りて、で、大人向けの本とかを好きなように読んでは、学校の勉強とは離れて自分で勉強してるような子でしたね。
じゃあ本当に大学の先生になられてしっかりこう夢はつながってきてるわけですよね。
そうですね、慣れてよかったです。
で、今もこう社会学の研究をしてらっしゃるんですけれども、この社会学というものに興味をお持ちになったのはどういったきっかけだったんですか。
2つぐらいの理由があるんですけど、はい、1つ目は高校で読んだ本で非常に印象に残ってる本が3冊ありまして、はい、1冊目がフランクルの書いた夜と霧、要はナチスドイツでの強制収容所に収容されたユダヤ人の実態をユダヤ人の医者である人が、まあ、精神科医なんですけど、で、要は人間の尊厳が脅かされる状況の中でどうやって尊厳を保っていったのかっていうような、そういうようなことがこう書かれてた本でしたね。2冊目がこう、はい、パールバックが書いた大地っていう有名な作品ですけど、
大作ですね。
そうですね、19世紀終わりから20世紀ぐらいの中国が舞台で、
はい、
中国の近代化とも合わせながら家族の変遷みたいなものを描いた作品です、はい、で、3冊目がこうスタインベックの怒りの葡萄というので、うん、こう要はアメリカの貧しい農民が農地を国の政策によって奪われていくんですね。で、それでこう都会に移住せざるを得ないんですけど、その過程を描いていったような作品で、この3作品の中で、はい、個人の人生とか幸福っていうものが、その人たちがいつの時代の、そしてどんな社会 でどんな社会状況にあるかということで、はい、大きく規定されるものなんだなっていうのも深く感じたんですね。こうした発想って社会の個人であるミクロっていうようなものが、はい、例えばその時代とか文明とか社会の状態っていうような、まあ、社会構造といわれる、まあ、マクロといわれるものとどういう関わりを持つのかっていうような視点って重要な社会学的視点と言われているものなんですね。だから今考えるとそういう発想が高校時代の中で目覚めていったんですね。で、そうした中で悪い社会っていうものがどういうものかっていうのは本の中から分かってたんですけど、
はい、
だから個人が選択の自由を奪われて、はい、で、強制されたり、そういった中で個人がこう揺り動かされていくような、そういう社会はやっぱり良くない社会だっていうのは感じたんですけど、はい、じゃあ良い社会ってどういうことなんだろうかっていうのをやっぱり考えていったんですね。で、ちょうど私の中学や高校時代って、はい、社会が激動した時代だったんですね。86年にチェルノブイリ事故が起きて、で、89年の秋に東欧の解体が起こり、
はい、
で、その後90年代になってソ連の崩壊っていう、はい、まさに社会主義体制が終わっていくっていうような状態を中学高校っていう、まあ、多感な思春期みたいな時代に、ね、数年のうちにガタガタガタっといろんなことが起きたんですね。
世界的な事件ですもんね。
そうですね。そうしたことをニュースで目の当たりにして、はい、社会っていうものがそれまでは私はもっとしっかり管理されてるものだと思ってたんですね、
はい、
だけどそうではないんじゃないかっていうようなことを気づき出していて、
はい、
だから社会学に興味を持つきっかけもやっぱり、じゃあ社会というものが変わりゆくものであるなら 良くなっていく可能性もあるっていうふうに思って、やっぱそれが希望だとは思ったんですね、
はい、
だけどこれからの社会って何を目指していくべきなんだろうかって、そういうようなことを考え出したので、いろいろこう方向性として、はい、やっぱりこう理系の学問分野よりは社会科学系の学問分野の方に興味が移っていったんですね。ただやっぱり今でもこう社会学の研究者になって、望ましい社会とはどういうものだろうかっていうのは今も突きつけられている問いですね。
先生ご自身がその社会学を研究し始められたのは法政大学の社会学部に入学してからだと思うんですが、
はい、大学に入った当初は、はい、特に卒論のテーマはボランティア活動だったんですね、ちょうど95年に阪神淡路大震災が起きたことがありまして、はい、あの年にボランティア元年と言われまして、うん、こう被災地にボランティアが大勢押しかけていって、でそれが被災地の復興につながっていったんですね。で要は人はなぜボランティアをするんだろうかっていうようなことを、はい、まあ、テーマにして卒論を書いたんですね、はい。で修士論文のテーマが卒論をこう膨らませた形で、ボランティアがこう組織としてこう活動していると結構かなり大きな力を持ちうるので、じゃあこう NPO について調べようということで、はい、ちょうど98年あたりが NPO 法が制定された年でもあったので、 NPO の社会的意義なんていうことで修士論文では研究をしました。で大学院の博士課程の2年の時に米軍基地での騒音問題に、はい、まあ、触れまして、住んでいるところが神奈川県の座間市だったの で、
はい、
でそうすると厚木基地の近くなんですね、
はい、
でちょうどその2002年の秋に厚木基地の第三次訴訟の地裁判決が出た頃で、一面トップ記事で載るんですよ、
はい、
それで記事を読みながら、で当時は温暖化問題とか地球環境問題に社会が関心を集めてた頃なので、そうすると地球環境問題のような問題が社会で関心を高めていった一方で、私の身近で起きている公害であるような騒音に関しては全然こう解決がされていないということに気づきまして、で私がこう幼い頃からずっと被害を受けていて、でこう裁判はずっと続いている、
はい、
で三次訴訟までやってるのになんで解決しないんだろうかって、で同じ環境問題なのに扱いが違うっていうのは、うん、やっぱり何か変なんじゃないかというふうに感じまして、でこれまで研究分野としてどんな調査とか研究が基地の問題に関してなされていたのかっていうのを調べてみたんですね、はい、そしたら沖縄の地域問題みたいな文脈では割と研究はあったんですけど、例えば本土の基地でしかも騒音の問題っていう文脈での研究はなかったんですね。基地の問題を環境問題の視点から捉えるという視点がなかったんですね。例えばこう安全保障とか外交とか、はい、そういった観点で米軍基地というものは捉えられていて、うん、じゃあこうした特に厚木基地の騒音の被害などを一番よく知ってる社会学者は私しかいないだろうから、
はい、
じゃあ頑張って研究してみようかっていうので、大学の博士課程の2年の時に、
はい、
急遽こうテーマをちょっと変えまして、
基
地の騒音問題っていうことでまず厚木基地で調査をしたんですね。当時厚木基地周辺で、はい、まあ、今も続いてるんですけど、はい、1960年から続いている住民運動団体がありまして、でそこの団体の例えば代表の方などに一人一人、まあ、いわゆるインタビューをして調査をしながら、住民の方のこれまでどんなことがあったのかとか被害の実態とか、であとは自治体の職員の方、基地対策課とかありますから、でそうした方とか第一次訴訟から関わってるようなそうした弁護士の方にもお話を伺い、網羅的に調査をしました、
研究を始めてしばらくすると岩国との関係であったりフランクフルトの問題があったり、いろいろまた多角的な問題も見えてこられたようですけれども。
そうですね、2005年から2006年にかけて厚木基地のそこにある空母艦載機といって、
はい、
要はまあ米軍機なんですけど、その厚木にこうある59機を岩国基地に移駐させるっていう米軍再編計画で、それが持ち上がっていったんですね、
はい、
120機っていうようなことになる計画なんですね、
はい、
そうすると現在の倍の数の米軍機が岩国基地にいることになるって、そうなってくるとやっぱり騒音も激しくなることが予想されるので、岩国基地の住民たちがやっぱそれに対して、今まであまり住民運動とかが起きてこなかった地域なんですけど、そこで盛んに反対をするようになっていった。で住民投票も行われるようになっていった。 で現在ではあの基地関係の訴訟まで起きてるんですけど、そういった中で岩国にも調査に行きまして、それが2006年の秋以降でしたね。まあ、その岩国に調査に入るちょっと前ですけど、2005年の9月あたりにはまあドイツにも調査に行きまして、はい、だから米軍再編というのはあの世界的に起きている動きなんですね。やっぱり冷戦構造が終わったので、はい、今まであった場所の基地を縮小したり、まあ、あの合併というか、まあ、そうした形で再統合していくっていうのが米軍再編なので、要は日本で行っていることと同じことがドイツでも行われていまして、フランクフルトっていう、まあ、大都市の周辺にあった米軍基地が非常に過疎地であるようなところに移住されていくっていう、だからそういったことでこう日本で起きているような都会にあるような基地のその機能を地方に移していくって、うん、そうすると被害の人口が少なければそれで問題がなくなったとか解決したと言えるのかどうかっていう、そういう発想にやっぱり疑問を持ったので、だからやっぱり被害は被害としてそこに被害者は存在しているんだし、だから被害者の数の大小で物事を捉えるべきではないんじゃないかっていうふうに考えまして、でそれぞれのまあ基地を比較した形で博士論文を書きました。
研究の結果何かお感じになったことっていうのはありますか？
そうですね、あの研究すればするほど この問題は解決が難しいなっていうのは本当に感じましたね。最初のこう研究としては、はい、被害者の声をきちんとすくい上げていきたいというふうに思ったんですね。じゃあいざどうやったら解決されるのかっていうのをこう考えてみたときに、国がやろうとしていることというのは結局は被害人口が少なくなればそれで解決になるみたいな発想と、それとこう環境規制を加えていくということが、まあ、一つは解決の道だとは思うんですけど、その米軍基地に対して環境規制などの強力な規制を設けることを日本政府はアメリカに対して要求する気はないようだっていうのは、やっぱその辺が外交政策とかでこうアメリカの自由に使える米軍基地を日本が提供するっていう、そういう外交姿勢がやっぱりあるっていうことを感じたんですね。だから今までの方針を日本政府が貫く限りこの問題は解決しないし被害は発生する一方であると、そして被害はおそらく人口の少ない過疎地に集中されるだろうっていうことが今後の見通しとしてやっぱりこう見えてきたんですね。そうすると今まで被害を受けてた被害者にとってはもっと深刻になるようなことが今後起こりうるのではないかっていうようなことを非常に危惧しています。
次週は厚木基地、岩国基地など騒音問題に関する問題点、そして愛媛大学に赴任してからの研究について伺わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部浅井志穂准教授にお話を伺います。お楽しみに。